説教、私はあなたを使わす石橋秀夫牧師です。
先週は日本各地の教会で東日本大震災から2年目ということで、3月11日2時46分この時を覚える記念の礼拝が捧げられました。日本基督教団と台湾基督長老教会では 3.11246 この時を覚えて、お互いに議長を派遣し合ってこの集会に集会を覚える、まあ、そのようなことで、台湾基督長老教会から李信ターリーという議長が日本に来てくださいました。東北教区と関東教区の記念集会で、まあ、2度説教をしてくださいました。今週金曜日は私が台湾に参りまして、ちょうど来週の日曜日は台北にある魔界病院の礼拝堂で 3.11246 の記念礼拝を持っていただきます。そこで説教をいたします。台湾キリスト長老教会は大きな病院を3つ持っています。これは台湾で最も信頼される病院であり、台湾キリスト長老教会の総会は台北の魔界病院で行います。立派な礼拝堂、講堂のような礼拝堂があって、全国から選ばれて総会議員として集まっていく議員たちは、まずそこで血液検査を受けることになります。で、血液検査を受けて、そしてその結果がすぐに知らされて、医師により面接が行われる、まあ、そういう姿を見て、大変驚き、また感動いたしました。魔界病院で議員たちは血源検査を受けて健康チェックも受ける、まあ、そういう台湾基督長老教会でありますが、来週の日曜日から、7回、ターリン議長は2回ですが、私は7回説教をすることになっています。まあ、そういうことで出かけますが、プシン議長のお話を聞いて大変感動いたしました。台湾は毎年議長を3つの地域から交代で送っています。今回は先住民族から議長が選ばれるということで、カラパイ族の市長の家柄であるプシン先生が議長に選ばれました。14の部族があるわけでありますが、14の部族の 70% がキリシタであるということであります。14の部族がキリシタとなっていく、その出発点、始まりについて興味深いお話を不審議長からお聞きしたわけであります。父親をカラバイ族によって殺された日本人井上先生が、父親への復讐を考えた、まあ、これは不審議長の台湾語を通訳が訳して、まあ、通訳してくれるわけでありますが、復讐という言葉が使われました。何をもって復讐するのか。父親を殺された井上先生はキリスト者であります。福音を伝えることによって復讐しようと考えたわけであります。台湾は当時は日本の植民地化されておりまして、日本政府に台湾に行って伝道したいということを申し出たら、申請したらそれは拒否された。医者だったら認められるだろうということで、医学の勉強をして医師になって、そして台湾に行くわけであります。カラバイ族の中に入って医師として働きながら伝道をするわけです。この井上先生によってカラバイ族の宗教 不審議長のひひおじいさんでありますが、病気が癒された、まあ、そういうこともあって、カラバエ族はキリスト教を受け入れる民族になっていくわけであります。まあ、それが出発点になって台湾14民族の多くがキリスト者になっていく、まあ、そんなお話を聞いたわけであります。井上先生の父親が殺された、その原因はカラバエ族がとても大切にしている木を切ってしまったということがその理由であったと、聞かされました。その部族にとってとっても大切な聖なる木、それが切られたということが、そのような大変悲しいことにつながっていくわけでありますが、伝道に主から押し出される、行けあなたを使わすと使わされていく、そこにおいては多くの危険が伴っている。それは文化が違う、価値観が違う、習慣が違うことから来る危険があります。また語る言葉が拒絶されて迫害を受けるという危険がある。そのことが今日の聖書では狼の中に羊を送るようなものだと示されてくるわけであります。羊を送るようなものだ、羊として出ていくことが求められるわけであります。一切の自分の身を守る武器を持たない、羊ということはもう弱い存在、自分の身を守るものは何一つ持っていない、ただ、守ってもらうだけであります。羊飼いから守ってもらうだけ。それゆえに主から使わされる、羊として使わされる、そのところでの支えは主が共にいてくださる、神が共にいてくださる、このことのみが支えとなっていくわけであります。72名の者が主によって伝道に使わされます。そのところで弟子たちが深く経験していくことは、主が共に深く、主が共にいてくださることを深く味わい知る、そういう経験もすることができた。それが伝道者の幸いだということで示されてくるところでもあるわけであります。実章の一節を見ていただきたいと思います。その後主は他に70人を任命し、ご自分が行くつもりで行くつもりの全ての町や村に2人ずつ先に使わされた。まあ専門的には写本というのがあります。最初このような聖書はこのままこのような形で、残ったわけではありません。語られてきた事柄、それを書き写していく、しかしいろんな震災やまた戦争などで、それが失われていく、掘り起こされた断片、その断片をもとに元の聖書の形はどういう形だろうということで研究されて、現在のような聖書になっていくわけでありますが、その元の元の掘り出された写本の中には70人というふうに記されている写本もあります。ここでは70人とありますが、一方70人でもあるわけであります。どうして70なのか72なのか、その関係は何なのかということは実はよく分かっていないのであります。72ということでまず思うことは、イスラエルの最高法院、それは政治的な中心、そしてまたそこで裁判が行われるもう全ての中心、70人議会と言いますが、イスラエルの最高法院の構成メンバーは72名であります。70名の議員に議長が2人、これを合わせて72名であります。で、70ということで、聖書を見ていきますと、エジプトの奴隷であったイスラエルがエジプトから解放されて40年間荒野を旅する。そこでモーセを補佐した長老モーセを補佐した長老の人数が70名であります。さらに創世記実章を見ていきますと、世界の民族は 70名ということで、その民族の名前が創世記実章に記されています。こういう創世記の言葉を見つめながら、主イエスが70名を使わしたということは、世界に向かって主が伝道者を使わしていく、やがて世界に向かって福音が述べ伝えられていかなければならない、その始まりについて、この72名の弟子の派遣ということにおいて、示されている、まあ、このことは確実なことだと思うのであります。世界に向かって福音を述べ伝えることを主は求め、そのために伝道者が使わされていくのであります。2節を見ていきますと、そして彼らに言われた、収穫が多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと記されていくわけであります。収穫は多いが働き手が少ない、収穫が多いという、収穫が多いということは一体どういうことであるか、このことの理解が弟子たち、あるいは私たちと主イエスのお考えになることとは随分違っていることを教えられていくわけであります。同じような言葉が出てくるところで、マタイ福音書を見ていただきたいと思います。17ページを見ていただきますと、この収穫が多いがという、このことで、記されているマタイの言葉が、マタイ福音書の主の言葉が示されています。大変示唆に富む主イエスの言葉であります。17ページを見ていただきたいと思います。マタイ福音書の9章の36節からご覧ください。また群衆が飼い主のない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと教えられていくわけであります。まあ、伝道者が少ない、それは日本キリスト教団においても言えることであります。全国1720の教会それぞれに牧師を送ろうとしたら年間100名の牧師が求められています。でも実際には60名前後、足りないわけであります。カトリックは60名の信徒がいると言われますが、その半分は日本にいる外国人であります。カトリックの神学院がの学生が日本キリスト教団に研修に来られました。まあ、それは多宗派に学ぶということで研修に来たのですが、9名、カトリック教会においては日本人の献身者が非常に少ない、結婚ができないということもあります。そこで学ぶのは哲学と神学だけ、そのことに魅力を感じないということから、極端に、献身者が少ない、まあ、そのことを嘆く言葉をその先生が語っておられたそうでありますが、働き人が少ないのであります。だから収穫の主に願いなさい、働き手を送って、もらうように、まあ、これは日本キリスト教団においても必死な祈りが捧げられなくてはならないことであります。収穫が多いということはどういう状態であるか、この御言葉に示されているわけであります。飼い主のない羊のように弱り果てている、不安の中に沈んでいる、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた、弱り果てている、打ちひしがれている、それを見て主は深く哀れまれたと示されているのであります。そこには主の憐れみを必要とする者たちが多くいる。 主の憐れみを受けることによって救われる人々が多くいる。それが収穫が多い投資が言われる状態であることが教えられてくるわけであります。弟子たちにおいても私たちにおいても思うことは、収穫が多いということは教会にたくさんの人が来ている、そういう活発な教会、それが収穫が多いということで示されてくることだと私たちは思うわけでありますが、イエス様の見方は違うわけであります。そこに弱り果てている人がいる、苦しんでいる人がいる、悲しんでいる人がいる。その方々は主の憐れみを必要としている、そういう人々が多い。その状態、それが収穫が多いと示されてくるところであります。ヨハネ福音書では借り入れまでまだ4ヶ月もあると言ってるではないか、私は言っておく、目を上げて畑を見るがよい、色づいて借り入れを待っているという言葉が示されています。借り入れまではまだ4ヶ月もある、まだ収穫の時ではない。しかしヨハネ福音書において主はもうすでに収穫の時だ、穂は色づいていると語られてくるわけであります。借り入れが待たれている状態、それが収穫が多い状態として示されるわけであります。今弱り果てている人がいる、苦しんでいる人がいる、悲しんでいる人がいる、主の憐れみを必要とする人々がいる、それが収穫が多い、そういう時である。だから生きなさい、その人たちが救われるように生きなさいと主は弟子たちを派遣されるのであります。生きなさいというこの言葉はとっても大切なことであります。私はあなた方を使わすというこの言葉もとても大切であります。この使わすということは使徒ということで使われている言葉でもありますが、旧約聖書においても預言者を使わすときに、預言者を用いるときに、行け、あなたは行ってこの民にこう言いなさい、行って行きなさい、このことが預言者たちに主が神が使わせるようになって語られる言葉であります。主イエスも行きなさいと弟子たちを押し出すわけであります。伝道へと押し出すわけであります。もう主の憐れみを必要とする人たちがたくさんいる、だから行きなさい、あなたを使わすと語られてくるわけであります。先ほどの司会者の祈りの中にも私たちの伝道次第について祈られました。このことを私たちは再び、この御言葉に見つめ聞きたいのであります。行きなさい、あなたを使わす、主が使わせてくださるわけでありますから、それでそこで求められることは主に対する信頼であります。狼の群れに子羊を送り込むようなものだ、最初に、お話ししたところでありますが、もうそれはどんな状態にあっても自分を守ることに心を使う必要はない。財布も袋も履物も持っていくな、途中で誰にも挨拶をするなと4節で語られます。主が共にいてくださる、だから羊のようにただ主を信頼して行きなさい、挨拶もしてはならない。そこには緊急性があります。今行きなさい、挨拶をしてはならない。それは単におはようとかこんにちはということではありません。オリエント社会における挨拶は長々と挨拶するわけであります。 そのなかなかと挨拶する、その挨拶をする必要はない。もう出て行って、そこでその家で、家に入ったら平和があるようにと祈りなさいと、そこでなすことの大事なことが示されてくるわけであります。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願いを、平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。それは神様の御業であります。主の祝福を祈ることが求められています。全てのものは主の祝福のもとに生きることができる、生きることが許されている。だからまずその家の祝福を祈りなさい、平和があるように言いなさい。その結果については主に任せなさいと理解することができます。その結果に振り回されることなく、ただその家に入ったら、この家に平和があるように、主の祝福があるようにと祈りなさいと、まずなすべきことが示されてくるわけであります。それは私の祈りにおいても言えることであります。私の友のために、私の関係する人々のために祈る、この人に主の祝福がありますようにと祈る祈りをなすことが、イエス様に従う者として私に求められていることであります。7節で、その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どうかの町に入り、迎えられたら出されるものを食べ、その町の病人を癒しなさい。また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。家から家へと渡り歩くな、その時間はない。主イエスは今エルサレムに向かって顔を向けておられる。顔を向けるってことがどういうことであるかということを何度も学んだのであります。今主はエルサレムに顔を向けておられる。顔を向けるってことは断固たる決意、そこに示されているわけであります。断固たる決意を持ってエルサレムに向かって歩みを進めておられる。エルサレムに向かうそのお顔、そのうちには主の憐れみが燃え上がっているのであります。何としても救わなければならない。今悲しんでいるもの、今打ちのめされているもの、今不安の中にあるもの、その人々に主の憐れみを、憐れみのうちにあることを、そして救われていくことを示さなければならない。重要な問題は神様との関係が断たれている、罪の中に神様の命を失って滅ぶということがあってはならない、滅んではならない。だから家から家へと渡り歩くその時間はない。一つの家にとどまってそこから語りなさい、神様の憐れみを語りなさい、神の国は近づいたと語りなさいと示されてくるわけであります。出されたものを全部食べる、これは大変なことであります。先ほどの、プシン先生のお話をいたしましたが、ユダヤ人たちは食べるものに厳格であります。汚れたものも食べてはならない。イスラムの方々も食べるものについては厳格であります。汚れたものを食べてはならない。汚れたものを食べたら汚れたものと見られる、追い出される、最悪の場合には命を失うということがあるかもしれない。でも出されたものは全て食べなさい、何を食べてもよい、自由なのであります。主が使わされる、だから自由であります。 どんな状態にあっても振り回されることなく自由に振り舞いなさい、イエス様につながる、主につながるということは、このような自由、解放が備えられるというふうに見ることもできます。9節を見ていきますと、その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても迎え入れなければ、広場に出てこう言いなさい。足についたこの町の声さえも払い落とし、あなた方に返す。しかし神の国が近いことを知れと。神の国は近づいた。これは神様の支配であります。単に領土ではありません。神の支配、何をもって支配するのか、愛をもって支配することであります。主イエスキリストは十字架について殺されます。ご自分の命を捧げます。そのことによって主の愛が、主の憐れみがどれほど大きなものであるか示されてくるわけであります。その神の国が近づいた。すべてのものはその滅びの道から救い上げられる。このメッセージを伝えなさい。祝福しなさい。神の国が近づいたことを知らせなさいと、二つの使命を持って弟子たちは派遣されていくのであります。神の国が近づいたということを、この知らせを拒否するということはとても悲しいことであります。11節の足についたこの町の誇りさえも払い落としてあなた方に返す。もう全てはあなたの責任だということであります。誇りさえも返す。神がこのように独り子を捧げて神との関係を回復するために、神の命を与えるために、神の国に導くために十字架にかかって死んでくださる。この福音を受け入れないということがどういうことであるか。全ての責任は自分でその責任を果たさなければならない。そのことが示されるわけであります。それは大変悲しいことであります。12節で言っておくが、かの日にはその町よりまだソドムの方が軽い罰で済む。神様との関係が断たれたら、そこにもう希望がないのであります。滅んでいくことしかない。それがどれほど悲しいことであるか、この言葉で示されていくわけであります。ソドムは繁栄した町であります。しかし罪に満ちた町でもありました。それゆえに神様から裁かれて、今ソドムのあった場所は荒れ果てた地となっています。人が住めない場所になっています。もし13節以下で、今荒れ果てた地になっているコラジン、ベトサイダ、ティルス、シドンという名前が示されている来るわけであります。もしソドムに対する神様の裁きを彼らが知ったとしたら、今のようなあれあなたたちにはならなかっただろう。彼らは悔い改めたに違いないと語られていくわけであります。16節で、あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのである。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのである。主イエスの語られた言葉は父なる神が語られた言葉であり、主イエスと神は一体であることが示されるわけであります。そのように弟子たちが使わされていくわけであります。弟子たちが語ることは主が語ること。弟子たちの語った言葉が拒まれることは主を拒むこと。そのように主が一体となってあなた方を使わす、72名を使わす、伝道者を使わすと、その使命を またその責任を、ここでは激しい言葉で示されてくるわけでありますが、しかし、もうまさにしかしであります。11節のしかしという言葉に目を向けたいのであります。足についたこの町の誇りさえも払い落としてあなた方に返す。しかし神の国が近づいたことを知れ。もうそれは自分で自分の犯した責任を取らなければならない。そして滅びの道を歩めなければならない。しかしそれは神様がお求めになることではない。どこまでも主は耐えて、その人々のその町の救いを待ち続けられる。その町への憐れみを燃え上がらし続ける主の御心がこの言葉に示されているわけであります。しかし神の国が近づいたことを知れと語り続けよ、語り続けよ。どんな拒絶にあってもしかし語り続けよ、このような御言葉が示されてくるわけであります。私たちの現実の社会で悲しんでいる人、不安の中にある人、主の憐れみを必要とする人々が多いのであります。拒絶にあったとしてもしかし主の御心を受け止めながら語り続けなさい。その人の祝福とまた神の国を述べ伝え続けなさい、証しし続けなさい。今の日本の教会に、越谷教会に、私たちに主がこのように語ってくださっている、そのことをここに受け止めたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉によってお教えくださったことを感謝いたします。しかし語り続けなさいとの強い御言葉が示されています。憐れみを必要とする方々が神様の憐れみのうちに生きることから離れていくこと、それがどれほど悲しいことであるか、神がどれほどそのことに痛みを持っておられるか、そのことを今日の御言葉からも強く示されています。収穫が多いということは単に教会が大きくなることではないことが示されています。そこに悲しんでいる人がいる、不安の中にいる人がいる、憐れみを必要とする方々がいる。だから行って祝福をしなさい、神の国を述べ伝えなさい、行け、あなたを使わすと主は私に力強く語りかけてくださっています。この主の御言葉に応答するものとして、証しするものとして私の越谷教会を用いてください。つつなる信徒一人一人を主が用いてくださいますように、この礼拝に出席されたお一人お一人の上に、特に求道中の方々、また新しく来た方々の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。